ボードゲームカフェ採用プレゼンツ木曜ゲーム会アフタートーク。はい、どうも皆さんこんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェ採用からお届けしている木曜ゲーム会アフタートーク。司会を務めるのは私、あなたの心のスタートプレイヤー宮野佳也と、
あなたの心の敗北トークンテチロンがお送りいたします。
はい、皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
この配信はボールゲームカフェ採用からお届けしております。はい、お疲れ様でした。
お疲れ様です。
はい、
なんか今までになく完璧な入りでしたね。
そうですね、僕今無心で何も考えずに喋ってましたけどね。
すごいスッと綺麗に入りましたね。
綺麗な宮野でお届けしてまいります。
はい、はい、木曜ゲーム会第97回5月24日ということで、
うん、
今回ですね12名の方にご参加いただきまして、12名とも初参加というね、
はい、
初めてです
ね、
ねなかなか。しかもそのうち11名がみんなあの職場の方だったりお友達だったりみたいな方の、
うん、
もう団体で登録されてきて、
そうですね、まあ、ほぼほぼ貸し切りに近いような、
はい、まあ、そうですね、ほぼほぼ貸し切りみたいな感じで。
はい
はい、ちょっと予想外のゲーム会でした、
うん、はい
はい、遊んだゲームはですね、
はい、
犯人は踊る、
うん、
パレード、
うん、
ノイホラー版、
うん、
ハンズ、
うん、
タイムボム、
うん、
ベストアクト、
うん、
シャドウハンターズ、
うん、
キルドクターラッキー、
うん、
ガムシャラギャングダン、
うん、
マンマミア、
うん、
というわけで、
はい
はい、まあラインナップもなんかいつもと違う感じですかね。
そうですね、まあまあまあまあ定番どころもありながらも、まあ、私がちょっと持ってきてたゲームとかも回ってたんで、
割とまあボードを広げる系は今回やらなかった感じですかね。
そうですね、まあシャドーハンとかぐらいですかね。
シャドーハンターズぐらいですね。
うんうんうんうん、うん、はい、まあまあなんか普段からゲームを特にやられてるのかどうかっていうのも聞いたりしてました？
いや特に聞いてないですけど、まあでも人狼とかなんか知ってるみたいな感じだったから、
うんうん、
まあ、ある程度ゲームはできそうな、あの何を出しても大丈夫そうみたいな。
うんうん、まあ、犯人を踊るとかはやったことがあって好きとか言ってあって、
そうですね、だからあのさすがに重いゲームは出さなかったんですけど、
そうですね、
案外マラケシュとか出したら受けたと思うんですけど、ちょっと人数が今回、
うん、
あの6人6人とか5人6人とかこう2択に分けて3択目を出さ、ね、作らずにやってたんで、
うん、
割とそのカードゲームとかのやりやすいやつにどうしてもなってましたね。
うんうんうんうん、まあでもシャドウハンターズは結局3戦ぐらいやったんですかあれ。
いや2戦やってました。
2戦やって、はい、はいはいはいはい、ね、やっぱなんかそういうカジュアルというか、まあ、あんまり、ね、その重いゲームとかもあんまやったことない人にもシャドウハンター結構毛がいいっていうので、まあ、今はシャドウレイダーズ
として、ね、そうですね、
再販されてますが、
はい、シャドウハンターズはもうやることがすごい、
うん、
なんでしょう、まずダイスを振るっていう。
そうですね、
で振った先に飛ばされる、
うん、
行くしかないじゃないですか、うんうん、で踏んだ先のカードに書いてることをまずやりたかったらやってもいいよっていう、
はいはいはいはい、
でその後で、まあ、同じエリアにいてる相手を殴りたかったら殴ってもいいよみたいな、
うんうんうんうん、
だけのゲームなんでね、
はいはい、
割と分かりやすいというか。
そうですね、
はい、あとはカードに従うだけなんで、
うん
はい、だから大体皆さん1回目はなんかこうハテナ浮かべながらやってみて、
うん、
だんだん分かってきて、で終わったらもう一回やろうっていうのがいつものパターンなんですね。
はいはい、
大体2回やられてますね、うん、シャドウハンターズは、
うんうん、まあ、だからちょっとそこまで慣れてはる人たちじゃないんだろうなっていうのは思ってたので、
はい、
私もだからあの説明をちょっと途中で切ったりしてました。あの説明を全部口頭でやらずに、
はいはい、
ちょっとじゃあもう一回やってみましょうって言って実際ちょっとやってもらいつつ、途中途中ちょっとこうティプス的に説明挟んだりする、そうですね、っていうやり方にシフトしてました。
お、
なんか結構そのなんか説明を聞く体力があまりなさそうだなっていう雰囲気だった
んで、インストの工夫ですね。
うん、でしたね。
素晴らしい。
いやー、まあ、まあ難しいですけどね、なかなか、
ね、でもね、ありますよ、あのお客さんでやっぱあのゲーム全然したことないですっていう方だと、うんうん、やっぱあの見せながら説明するっていうのも
思いますし、あ、そうですね、
うん、そうすると退屈しないんですよね、
うん、
あの目の前で変化があるんで、
うんうん、
ずっと喋ってるだけでこうレクチャーしてると、
うん、
やっぱだんだん聞いてる時に眠くなってくるとか、
そうですね、
あの持て余してくるんで、やっぱ目の前でこうカードを並べてこうやってこうやってって実際に動かしてみせると、やっぱそこに集中して見てくれるんで、
うん、
話をよく聞いてくれるっていうのもありますし、
うん、
あまりに説明長いようやったらその途中で切って、
うん、
まあ、さっき宮野さんが言った途中からやりながらもあとはつどつど補足説明していくっていうやり方でも、
そう
ですね、結構それであのガチゲーマー、いわゆるガチなこう真剣に勝ちたいゲーマーさんのと、
うん、
初めに全部聞いて、
うん、
あのどういうゲームかを完全に把握した状態でやらないと勝てないじゃないかっていう考えのもとで、
うん、
ね、最後まで説明してくれっていうことになるんですけど、
うん、
割とカジュアルというかその何でしょうね、ゲーム慣れしてない方だと、
うん、
もうそこまで勝ち負けにこだわってないんですね、うん、というのも一通り聞いたところで全部覚えきれないから、
うん、
勝てるかどうかが本人もわからないっていう、あと全然勝ち目があるとは分かってないんで、
うん、
一応勝ちは目指すんですけど、
うん、
あのまあ、10聞いて 2,3 覚えてる状態でやるわけですから、
うん、
だったらもう初めに5ぐらいまで説明してもらった状態で、うん、あと 6,7,8,9 って徐々に教えてもらった方が断然覚えやすいし、
うん、
でゲームの楽しさは全然それでも損なわないんで、
そうですね、
はい、軽いゲームやったらなおさら1周回してからじゃあもう一回やろうみたいにやればより深く分かるようになるんで、それはすごくいいやり方だと思いますけどね、
うんうん、そう、まあ、今回とか僕が持ち込みでやってたキルドクターラッキーとかムシャラギャング団とかは、
はい、
本当にもうやりながら説明しながらみたいな感じでやってったんで、特にキルドクターラッキーなんかはもうあの手腕のこう水準、まあ、手番の動き方とかがちょっと特殊なんで、
はい、
本当にやりながらこの場合はこうしてこうしてこうしたらこうできますみたいなん で、
ね、
で一応手番が回ってきた時に手番が回ってきたら一応これできますしこれもできますねみたいなん でじゃあこうしますって言ったら、あ、じゃあそれで OK ですね、じゃあ次の人ですねみたいなんで、こうずっと僕は付きっきりで運営してたんで、はい、
そのやり方が通用するの付きっきりであるっていう
条件、ね、そう付きっきりじゃないとね優しいんですよ ね
自分が一緒に入ったりとか
そうそう、
まあ、横で全部説明してやるとかでやると、うん、まあいける説明なんですけど、
そう店とかだとねなんか
お店だとねもう基本も説明してそれで離れちゃうんで、
そう
なんですよね、そういう時はそこまで僕もインストができないから結局全部言う羽目になるんで、となると説明の多いゲームはちょっと敬遠しちゃうんです
よね、うん、
どうしてもあのある程度、まあ、例えばあの一つの指標で僕ドミニオンがやったことあるかないかとかよく聞くんですよ、うん、
はいはいはい、
あの要はカードのテキストを読むことに慣れてるかどうかっていう、
うんうん、
それが読んだことあるっていう人やったら割と、うん、そのカードにごちゃごちゃ書いてるゲームでも、
うんうん、
あの流れさえ説明すればあとは頑張って読んでくれるんで、
うん、
で分からなかったら聞いてくれるっていう風な流れだけ作っておけば、
うん、
結構うまく回るんですよ、説明も短くて済むし、はいはいはい、
うん、
この場合はどうするんですかは全然聞いてくださいね、
うんうん、
流すんで、そうしないとあの一つ一つカードを説明しても多分覚えきれないですし、
うん、まあ、そうですね、
その説明10種類終わる頃には、
うん、
あのゲームの目的はそもそも何だったか忘れてるっていうこともなりがちなんで、
そうですね、僕もだからもういちいちなんか能力が6つありますとかいう時も、まあ、大体サマリーとかつけてくれてるから、
はい、
もうそれ読んで分かんなかったら聞いてください、多分日本語で書かれてるの で、まあ、そんな変なことも書いてないと思いますん です、ね、多分読んで分かんなかったら聞いてください、
割とそれでも投げっぱなしでも全然ちゃんと、ね、うん、そんな読んでやってくれるんで、
そうですね、結構ねよくやりがちなのがここそこなんですよね、特殊能力とかが存在するゲームとかで全部の特殊能力を説明しちゃう人がいるんですけど、はい、それはね長い、
まあそこがさっきの言うたあのしっかりしたゲーマーさんだと、
うん、
割とそれ全部知った上で戦いたいみたいな、
まあ、
アンフェアだみたいな話をおっしゃられる時があるんで、
はいはい、
覚えれんのかなそれとかいうこともあるんですけどね全員が初めてやったら別にそこまでガチガチに覚えなくても大丈夫だと思うんですけど、
そうなんですね、でそれでなんか何をするのかが分かりにくいゲームとかだと逆に説明してあげないとダメかなとかも思って、
まあまあそれもありますね、ケースバイケースなんです
よね、そうケースバイケースなんですよね、
ゲームの内容だから把握してる上で、まあ、このゲームやったらここまでの説明でいいやろ
う
とか、
うんうん、
このゲームならもう流れさえ分かればあとはやりながら覚えられるだろうとかはあるんですけどね、
そうですね、だからね僕の作った桜田とかがね、
は
あ、あれは説明しとかないとなんかどう使うのかが、まあ、そう
桜田リセットは本当にあの 手順としては自分の番でやることとしてはラブレターと同じで、そうそうそう、カードが2枚になるからどちらか1枚出したら書いてることを行ってねなんですけど、
そうですね、
行った結果がよくわからないっていう、これは勝ちに向かってるのかどうなのか全然バロメーターが出ないんで、
そうそうそう、
あれは確かにそうです
ね、うん、意外とねそこの難しかったり、まあまあ、TCG とか慣れてる人だと良かったりもするんですけどね、
はい、
はい、まあまあいろいろね難しいよねっていう感じで、
はい、コメントを見ますか。
そうですね、コメントを読ん、まあ、させていただきます。砂川さんからお茶の差し入れです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。うまい。サワイカエル男爵さん、初見です。カタイン、
あ、カタイン、
カタイン、はい、秋竹さん、キャス君、差し入れありがとうございます。手振ってやつですかね。でメトロさんからもお茶が入りました。ありがとうございます。うまい。で、メトロさん、木曜日でしたね。こんばんは。
はい、こんばんは。
はい、木曜日です、うん、はい、今いただきました。
今リアルタイム
で、第3ですかね、
はい、
初めてリアルタイムで見ます。こんばんは。
あ、こんばんは。
こんばんは。は
じめまして。
さらにお茶です。
もうお茶なくなりました。
なくなりそうですね。
オレンジ色のお茶が。
もう初めてリアルタイムで見ますっていうコメントをいただいてるんですけど、
普段はポッドキャストなんですか ね、
ですかね。
もしくはツイキャスの録画の方で。
ああ、なるほど。
見られてるんです
ね。あの、僕がたまに録音の保存を残し忘れることによって夢の島へと飛んでいってしまう。
まあ大丈夫です、ポッドキャストがあるんで。
そう、ポッドキャストで聞いてくれ。
まあ、あれでも全然僕あのカウントとか取ってないんで、果たしてあれ聞いてる人どれぐらいいてるのかさっぱり分かんないですけど、
ね、分かんないですね。で意外と聞いてるらしいですけど、
ポッドキャストのあの星みたいなのつくじゃないですか、評価みたいなのが一応つけれるみたいなんですけど、
はいはい、
全くついてないんで、
あ、そうなん
ですか、ね、果たして誰が聞いてるんだろうってたまに思うんですけどね。
これ、はい、あ、第3はポッドキャストで見てますだそうです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いらっしゃるんですね、ポッドキャストの方。
うんうん、ありがたいです。
まあ、何か常連さんはね聞いてます、ポッドキャストで聞いてますの知ってるんで、更新しなかったらまだですかって言われる。たまにあの夜更新し忘れて家に帰って、次の日の朝の昼ぐらいに更新したら朝っぱらになんかまだですかって言われたりするんで、うん、まあすいません、
ね、望まれてるというのはありがたいことですね。
すいません、あげますんで。まあ、できるだけその撮り終わった後にすぐ上げるようにはしてます。
うん、ちょっとね通信回線がね、
そうですね、たまにあのアップデート OS のアップデートとか入って、
あ、
終わらなしちゃなかったのも諦めて帰るんで、
うんうんうん、
はい。
サイカルダシャさんが間に合わなかった回とかポッドキャストで聞いていますって。
ああ、そうですか。
そう、間に合わなかった回っていうのは多分僕が夢の島に送ってしまったやつですかね。
いや、たまたま今回だからこんな感じでリアルタイムで聞けなかった時とかですね。
ああ、そっかそっか、
はい、
失礼失礼、あの僕の被害妄想が。
まあゲーム会の話としてはそんなとこですか。
そんなとこですかね。
特に何もないですね、
うん、
別に。
そうですね、まあいつも通りではないゲーム会でしたが、まあいつも通りな感じでありましたね。
はい、
うん、
そんな感じで、
はい、
どうでしょうね、宮尾さんは最近は。
最近ですか。そうっすね、ゲーム作ってます。
それなんかツイッターでなんか言ってませんでしたっけ、
うん、
ゲームができた、
ギャンブラーギャンブルみたいなゲームを作ったみたいな話はしてましたね。ギャンブラーギャンブルを人数対応広くしたようなゲームを作りたいなっていうのはちょっと思ってて、でグループ SNE さんにゲームを出していただくのを、のができれば、ちょっと今桜田以降ちょっと途切れてる状態なので、はい、なんかできれば出してほしいなと思って、その持ちかけるためのゲーム、
ほうほうほう、
まあ、あのいつもあの安田社長からゲーム作ったら見せてくれよっていうのを言っていただいてるので、
リプライついてましたね。
ツイッターとかで
めっちゃ葉っぱかけられてる
っていうのもあるので、なんかお見せしたいなと思ってるんで、
はははは、
でまあそれで、まあでもやっぱギャンブラーギャンブルが結構好評らしいっていうのは聞いてるから、
はは
でもなんかもうギャンブラーギャンブルは結構そのゲーマー寄りの人 っぽに受けてんのか、まあ、ゲーマー寄りというかちょっとなんだろうな、カジュアル層よりはゲーマー向けになってる、
ガチ心理戦ですかね、
まあね一応そうそうなんでなんかもうちょっとそのカジュアルに寄せて人数帯を広くしてみたいなんでできんもんかなで作ってるだけなんですけ ど、
あなるほど、
ただ例のごとくあの何も僕が言わなくなったらお蔵入りになってるので、あはい、僕のお蔵入りするゲームの数は恐ろしい数あるので、
そっといなくなる、
わしのお蔵入りは108あるぞぐらいのレベルなので、
あまあギャンブラー、新生ギャンブラー、ギャンブラーはそっとお休みしないようにじゃあ言ってます
ね。まあ分かんないですけどね、だってもう結構お蔵、あでも何かゾンビゲームとか作ってましたけど最近とかだと、
は
あ、あそこら辺は調子が良かったんですけどね、あの9人の探偵9人の容疑者とか、
ええ、
あれとかも作って、でその次に作ったなんか9人の怪人っていうゲームをちょっと思いついて作ってみたんですけど、やってもらって、でなんかいろいろなんか多議論多議論とかどうのこうの言われて、何の話やろうと思ったらどうも多議論とめっちゃどっかぶりしてたみたいで、
あ多議論理と、
うんうん、
なるほど、
でなんかそういえば昔その多議論理はやったことがあったんで思い出してみたら、ちょっとアプローチは違うんですけど結果としてはほぼ同じような感じになってたんで、
ああ
そう言えばそうやなってなってじゃあいっかって、僕のはなんか数字を当てるカードゲームだったんですけど、
はい、
まあだからドメモンみたいな感じで、うん、まあでもなんか多議論があるんだったらもうそれでいっかと思って、
数字当てるけどもドメモとか多議論とか、
うん、
あれですかね、あ名前が出てこないぞ、
うん、アルゴとか、
アルゴ、そう、はい、アルゴとかあの辺がもうすごくよくできてるから、
うん、
なかなか難しいですね、どうしても似たり寄ったりになっちゃうんで、
うんうん、まあ、まあ別にいいかなと思ったんですけど、まあ、まあまあ究極的に言うと僕がプレイして面白くなかったのでやめました。
なるほど、まあ、それ大事ですね、
うん、僕が気に入らなかったのでやめました。ただでもなんか面白いと思う人は面白いと思いそうだなと思ったんですけどね、まあ、というような感じで、まあ、クソゲー作ったりしながら過ごしてます
まあいつも通りです
、まあ、いつも通りですね。
そうだな、
手帳さんはどうなんですか。
僕はもうご一家の話はもういいですね、旬が過ぎた感じ、
ちょっと過ぎちゃったかもしれないですね。
そう、結局先週どこまで話したか覚えてないんですけど、
あ
なんか修学旅行みたいな一泊二日でしたみたいな、
でしたね、そんな話でしたね、
はいはい、大会は散々な結果でしたみたいな、
うんうん、
はい、でやっぱりこういった7割が運ってよく言われるんですけど、
うん、
結局大会とかでやっぱ上位入賞される方っていうのはほんまにもう毎回勝ってる方ばっかりで、やっぱ同じような方が毎回大会の上位入賞されるんで、7割運の中でもやっぱりそこをどなあの7運の部分を極力削り切ってもリズメで勝てるところまで持ち込んで勝つみたいな、なんかがあるんやろうなみたいな思いましたね。
まあ、能登の人が強いんですよね、なんか
圧倒的に強いですね、もう上位が ほとんどの能登勢の方なんで、
うんうんうん、
まあ、普通の町民の方なんですけど、
うんうん、
もうそれは150年前ずっと脈々とやってたら、
うん、
すげえなっていう、
まあ、なんかやっぱ意思疎通ができればできるほど多分強いゲームだと思うんで、
もちろんそうなんですけどね、
うん、
あのまあ、打つ時の癖とか、
うん、
同じ例えば駒が回ってきて相手の攻め駒に対して自分が同じ駒を持ってたら出すことができるんですけど、
うん、
なかったらないって言うんですよ、まあ、持っててもないって言っていいんですけど、はい、その時のないっていう時の微妙なニュアンスの違いをどうも感じ取ってやってきたり、もちろん敵のないっていう言い方とかもじっくり観察されてて、なんかほんまにないのか持ってるのかっていうのを全部見抜かれてる感じがすごいする
ん
です。だからもうほとんどなんかゲームの技術的なもんじゃなくても人読みの世界ですね、
うん、
完全に、
はいはいはい、
それをゲームの中に混ぜ込んでもうその、うん、買っていくみたいな、
まあ、行動心理学的な
要素ですね、非常に強いというか、はい、もちろん運でどうにもならないところもあるので、
うん、
僕もだから割と駒の周りがすごい良くてあっという間に買ったところもあったんで、
うん、
ただそれを何回戦かやるんで、
うん、
トータルで見たら結局やっぱり負けてるっていう、
はいはい、
やっぱ純粋に実力が全然足りてないんだなっていうのが分かるっていう感じでしたね、
はいはいはい、というような揉まれてきましたよ、
はい、そうだね、大体皆さん多分今回のと18人で行ったんです ですけど、うん、まあ、行かれた方ほぼ全員が同じようなこと感じたんじゃないかなと、やっぱ違うっていう、
はいはいはい、
普段やってるのとはもう全くなんか世界が違うなっていうのは思ったと思いますけどね。
なんかそんなことをつぶやかれてた方はいましたね、
はい、やっぱ発見があるみたいな、
うんうんうん、
だもう純粋にほんまによくあるあのこれ運ゲーじゃんっていうのではないなっていう、うん、まあ麻雀とかでもそうなんですけどね、
うん、
あれも運が多分に混ざるんですけど、
うん、
やっぱりやり込むとその技術介入の余地がある程度あるんで、
うんうんう
ん、まあ、いわゆるサイコロフルゲームもどこまで運の要素を減らすかっていうところに力注げば、まあ、強くはなれるっていうのと一緒で、
うん、
まあ、そういうもんだったなっていう感じでしたね。はい、
はい、ゴイタの話はそんなとこですかね、
はい、まあ、先々週の話はそんなとこです、
はい
はい、最近ね、
うん、
この間病院行ったんですけど、
はいはい、
まあ、肺炎はまあもう特に終わってまして、喘息のやつで、まあ、まだ吸入みたいなのしてて、
うん、
もう全然咳はほぼほぼ出てないんですけど、
はい、
まだもう1ヶ月様子見ようかって言われて、
ほうほう、
まだまだ吸入生活が続くっていう状態で、僕的にはもう平気なんですけど、どうもなんかお医者さん的には気に入らんみたいで、一応なんか呼吸器のテストみたいなのするんですよ、
うん、
吸って吐いて吸って吐いてみたいなのをなんか口に加えて
グ
ーってやるんですけど、
肺活量を調べるみたいな、
肺活量というか、まあ、肺機能検査ですね、
うんうんうん、
肺活量はどれぐらい息がその肺の中でこう、ね、呼吸できるかなんですけど、
うん、
ではなくて、一気にフーって吹いて、どんだけ吹けるかとか、なんかやるんですけど、
う
ん
う
ん、僕もよくわからないんですけど、グラフが出たら、どうも僕のその吹く強さが一般人以下っていう、非常に弱々しい呼吸をしてるみたいで、もうちょっと気道を広げようかみたいな、もうちょっと薬飲もうか、飲もうというか吸入しようかみたいな感じで、1ヶ月それをやって、また1ヶ月後様子見ましょうって言われたんで、まだ通院せなかのかと思って、なんかそんな感じ。
まあ、ただでもないですしね、なかなか厳しいとこではありますけど、まあでも健康になるんやったらね、まあまあ
まあまあ ね、
うん、
一応もうさすがに次さっきこの間の診察料は安かったんで、
あ、
普通の3割負担だよなっていう程度の1000円ちょっとの値段だったんで、お薬代も安かったんで、まあまあええかと思ったんですけど、また毎回これ 4,5 千円かかってたらシャレながらなと思って。なんかね、
検査によってね、また値段も変わったりもしますしね。
そうですね、
はい、ということでね、まあ、体は大切にしたいところですね。はい、ということで、コメントいただいているのでちょっと読んでいきますね。爽やかれどんしゃくさん、間に合わなかった、あ、ごめん通行機読んだ、
はい、
失礼。駒の時駒さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
はい、こんばんは。爽やかれどんしゃくさん、僕はないではなくパスというようにしています。ないだと本当にない場合と嘘の場合で言葉や表情に違いが出やすいので。
そうですね、出やすいですね。
うんうんうんうん、僕もまだ絶賛喘息中です。一昨日も点滴と吸入してきました。
エロ男爵さんは喘息以外にもなんかあちこち体痛めてる感じがしますね。ツイート見てるとしょっちゅうなんかお腹下したりとか、なんだかんだされてるんで、
あらあらあら、
頑張って生きてくださいっていう感じでいつも見てます。
まあ変わり目っちゃ変わり目ですからね、今の時期ね、季節の変わり目でなんかちょっと肌寒くなったかと思えば暑い時が来たりとか、結構崩しやすい時期だとは思いますんでね。なるほどな。まあなしとパスの話ですか。僕なんかなんかごいた勢がみんななしっていうから、それに合わせてなしって言ってますね、はい、
まあ別にどう言ってもいいんですけどね、
まあ、
パスでもなしでも。
だからたまになんかパスっていう人がみんながなしって言ってるから、おお、なんかなしって言った方がいいのかなみたいになってるのはよく見ますね。
能登に行くとおじいちゃんらはねえって言うんですよ。
おお、
だから一瞬聞き取れないです
よ
ね。
おお、
この間、まあ、のと関係なくこの間ご遺体やってた時に、
はい、
僕が隣の方がなしって言ったのがちょっと聞き取れなかったんで、
はいはいはい、
なしって聞き返したんですよ、はい、まあ、それが僕のなしで取られてしまって、そのまま回ってあの相手に上がられてしまって、いや僕はなしじゃなくて あの止めたかったんけどみたいな感じで聞き返したのが逆に僕のなしだと思われてしまうっていう。
あ、なるほどね。
それで負けるっていうね、しかもそれが決定打で、まあ、あれは僕は悪かったんですけどなしですかって言うべきやったなと思って、
まあまあそう
です、ね、なしはてなやったらまあそれはどうでもいいですけどね。
なしね、
言い方で変わっちゃうんです。あのなしもね、な そうですね、イントネーションで微妙な感じでないのかなみたいな、伝わるみたいで、
僕はいつも来た時になしですなしですしか言わないんでなしですっていうだけ。
あ、駒の時駒さんは、私は喘息はやっと落ち着いてきました。あ、おめでとうございます。うん、僕もね、喘息って言われた割にはそこまで咳全然してないんですよね。肺炎の時だけひどかっただけで、もう今ケロリと治っちゃったんで、今日たまたまあの処方箋のお薬吸入のやつもらいに行ったら、まあ、あの薬局のお姉さんに喘息ですかってなんか確認されるように聞かれたんで、まあみたいな見た目元気ですけどって、
一応なんか薬剤師っていうか、あの処方箋の薬局の人ってなんかいろいろ聞いてきたりします
よね。まあそうですね、
多分なんか 何かを多分確かめてあるっぽいんですけどね、あれ。なんかどうもやっぱりあのお医者さんが本当にたなんかこう正しい処方をされているかどうかみたいなのを結構あそこでチェックしてるとかみたいなのがあるらしいですね。だ彼らも彼らでそのプロ、そのプロっていう感じらしいですね。
はい、
なるほどね。
そんな感じでしたね。
大人の喘息は子供と症状の出方が違いますからね、というのがさやかり男爵さんですね。
なるほど。
喘息、多分喘息ではないとは思うんですけれども、僕もちょっとね、一時期咳がめっちゃ咳込んでた時期があったんで。
もう今すっかり、
今はないですね。
風邪やったんですかね。
まあ、風邪の後になんか続いたみたいな感じですかね。でもなんか今逆に職場がやたら周りがコンコンコンコン言ってて、
またマスクしないといけない、
なんじゃらほうがいいと思うでもなんか結局なんか、いや分かんないんですけど、なんかちらっとどっかで見たんですけど、マスクってなんか予防にはあんまり役立たないらしいですね。
は
い、マスクっていうのは自分が撒き散らさないためのものであって、自分がつけてもあまり予防にはならないらしいというのはなんか見ました
確かに、
突き
抜けてくるのかな。
吐く分には止めるけど、吸う分には止めてくれないみたいな感じですよね
なるほど。
でもやっぱこあれつけたまま呼吸しないといけないからとかが関係してるのかなとか思ったんですけどね、まあ詳しくは知らないですよ。僕もなんどっかで見た前つばものの知識でしかないのであれなんです。
予防接種もね、結局あれは別に予防接種したからかからないとかじゃなくて、かかった時に重症化しないっていうだけの、
軽くかけるような感じですね。だからねあの弱いそのウイルスにやって抗体を作るっていうのが、
だからかかるときはかかるっていう、
まあね、なんか型が違ってもかかるとか見やしね。はい、という感じで、あと2分30秒ほどとなってまいりました。
宣伝ですね。
はい、何かお知らせなどありましたら、
今週は朝ごいたがございます。
はい、あとき、
はい、以上です。
はい、以上ですか。
宮野さんは、
はい、僕は一応5月の27日の日曜日かな、
はい、
27日日曜日で合ってます。
日曜日合ってます、
はい、27日日曜日に、モブゲーム会が東成区民センターであります、
はい、
で今めっちゃ飛ばしちゃったんですけど、明日ですね京橋大京クラブにて、
大京、
はい、京橋でボードゲームやろう会も明日ですね。
あれもう何回目ですか。
あれ何回目だ。
結構やってます
よね。5回6回ぐらいまで来てるはずです。
でもっとやってません。
いや、もっとはやってないです。あの1ヶ月なかった時期とかもあったんで。
あ、そうなんですか。
あとあのなんか休みになったりとかもあったんで、その、まあ、会場さんの都合でちょっとこの日は違うのが入っててっていうのでやらなかった時とかもあるんで、はい、まあまあ、 あのもしよければ来てくださいという形ですかね。あとはまあちょっと先の話ですが、6月3日の日曜日かな、
はい、
でイエローサンマリン難波店さんでいつも の、 あのテストプレイ、オリジナルゲームのテストプレイ&体験会を13時から開催します。ゲーム作って誰かにやってもらいたいんじゃ、やってもらいたいんじゃって人は来てください。
なるほど。
あるいはやりたいんじゃって人も来てくださいって感じですかね。
はい、今日はなんかすんなり始まり、すんなり終わりました
そうですね、あっさり味ですね。
なんかね、
はい、まあ、ゲストもないし、
あっさりな感じでしたね。内容もなんかすごいあっさりな感じ、
かもなく不可もな
くかもなく不可もなく何の盛り上がりもない終わり。
毒にも薬にもなら
ず、ほんまにね、あのタイムラインとはえらい違いで
最近いろいろ賑やかですもんね。
そうですね、ツイッターでなんかボードゲー界隈というかいろいろ出てますね、賑やかに、
いやそういう時期なんですかね、
はい、いやまあ繰り返しですね、毎回いろいろ問題はね、
よく見る話題ではありますしね。 はい、ということでですね、こちらの番組、木曜ゲーム会アフタートークはポッドキャストでも配信中です。木曜ゲーム会アフタートークで検索いただくとそちらでも聞けるので、ぜひそちらでもご拝聴ください。
はい、
はい、ということで皆さん良い夢を。おやすみなさい。